Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイア、タミ、
サヨ、
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。始まりました。夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストのタミノトモミです。
心と体の癒しナビゲーター鈴木トモミです。
はい、トモちゃん、今週もよろしくお願いします。2014年になりましてね、なんか、はい、ね、今年はさらにもっとパワフルにいきたいなと思うんですけれども。
そうですね、いいですね。
トモちゃんのパワーの源って何かある？
私は仕事が癒しなので、そう、ね、どうやってリラックスするかばっかりね。
パワー出すっていうよりかは力抜くっていう方が。
そうですね、でもお菓子作りがね割と好きで、であのラッピングとかがすごい好きで、味にこだわらないんだけど、
味にこだわらない
の？
見た目めっちゃ可愛いけど、
わーって言ってくれたらそれでいい。
そ、食べた時のね、
味は二の次三の次なんですか。それを準備してる時にどれだけこうわーって言ってもらえるかっていうのを、もう頭の中で、ね、みんなの笑顔がチカチカチカチカしてる状態だとすごく気持ちが入るし、作業がはかどるし、何時間でもできるっていうような、なんかそんな感じですね。
そ
っか、私は
その喜んでもらう顔っていうのがパワーの源になるんですね。
そうですね。してたみちゃんは、
私パッと出てくるのはインド料理ぐらいしかないですね、はい、パワーの源っていうと。
あら、意外。
大好きなの。
あ、そうなんですね。
最後の晩餐はインド料理がいいです。
あまり聞かないね。
そうかな。なんだろうね、なんか元気がなくなるとパワーチャージにインド料理屋さんに一人で行ってカレーとナン食べて帰るみたいな。
もう体の中カーってなりながら、で気持ちも上がってくるっていうことですか
かね、っていう、まあ、なんかともちゃんと私と全然質の違うパワーの源って感じですが。今週の、ね、ゲストの方は本当にもうパワーの塊です ね、 ね、この方は本当に、
初めて出会うタイプ。私の前にいないんだもんだって。
素敵な、ね、パワーのいっぱい持ってる、女性を紹介したいと思います。はい、
You are listening to Ears FM Gig. Okie dokie.
え、今週のゲストはクルール代表森田歩美さんにお越しいただいております。はい、森田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いつもね、あゆちゃんと呼ばせていただいているので、ね、はい、あゆちゃんと呼ばせていただきたいと思いますが、あゆちゃんはですね、ファミリーイベントや東北イベントの主催ですとか、ママたちが自分らしく輝けるためにということで、本当にいろんなね、プロジェクトの企画とか運営をされてて、
すごいですよね。
常にあちこち飛び回ってる印象がありますけど。
ね、何人分してるんだろうっていう印
象ですけど。多分ね、ダミー10人ぐらいいると思う。思うんだよね。っていうぐらいのすごい動き方をできる人っていう印象ですね。で、子供さんもねいるんですよね。
はい、3姉妹。
3姉妹。
はい、3姉妹の母をしてます。
何歳ですか？
上が10歳、小学校4年生と、4歳と2歳になります。
そうそう。でね、この子たちもねすっごく賢いんですよ、これがまた、
ね、
ね、イベントとかにねよく一緒に連れて行ってますよね。
そうですね、一番下はもう1ヶ月からですねイベントデビューしてるので。
そうそうそう、売り越したりね。
そうですね、
お客さん呼んできたりとかね。
はい、もう母の姿をよく見てるなと思います。
教育が素晴らしいという、
ね、
その主に今してるイベントっていうのはどういったイベントをしてるんですか？
ですね、ママたちを応援したいなと思って始めたんですけども、手作りママの手作り作品を販売できる場所であったり、あのお店番をできる場、社会とつながれる場所ですね、そういうのを提供できたらなと思って始めました。
社会とつながれる場、確かにね、そのやっぱり一人で子育てしてると、で専業主婦とかになると本当になんか自分一人でなんか抱え込んじゃったりとか、なんか社会と接点がなくて寂しい思いをしたりっていうね、経験が私もあるので、そういったママも多いんじゃないかなと思うんですけど、あのどういうふうに社会と接点を持ったりっていう取り組みをされてるんですか？
ですね、あのメインはその虹色ハッピータイムというイベントになるんですが、あとはあのママ向けのセミナーなどを開催、あの来年からしようと思うんですけども、ママたちがあの必要とする情報を提供できる場所っていうのをこれからどんどん作っていきたいなと思っています。
なるほど。もともとね、あ、そのあゆちゃんがこういったそのママに向けてっていうところで、こんだけその意欲的にというか活動的にされてる背景にはどういう思いがあるのかなって私いつも思うんですけど。
そうですね、始めるきっかけとか、
その長女の出産の時にですね、あの知らない土地で、一人で出産をして、子育ても頑張っていたんですけども、やっぱり周りにそういう手助けをしてくれる人っていうのが欲しいなと思って、ママサークルを立ち上げたんですね。そうすると同じ思いの方ってすごい多くて、でそれを立ち上げてから知らない間に気がつけば100人を超えるママさんたちになっていて、
気がつけばっていうところがすごいね。
これだけのママさん集まったら、やっぱりママのリアルな声をもっといろんな方に聞いていただきたいなと思って、いろいろと活動を頭にひらめく限り、あったらいいなを形にしようというので動いています。
なんかね、すっごい早いのよね、その行動するのもそうだし、ひらめくのもパパってなんかね思いつく、もう頭がいいっていうのと行動力っていうの両方持ってるので、
もう実現するの早いですよね、
実現するしかないって感じですよね。
ね、やっぱりこういう場で喋ったりするのがすごい苦手なので、喋、るよりはもう思い立ったらすぐ行動、やらないと何も始まらないので、とにかく思いつく限りやってみようと思います。
なるほど。じゃあなんか、あ、なったらどうしようとかそんなこと考えるよりもまずやってみるっていう感じですか？
そうですね、まずやってみて、どうしようもない時って誰か助けてくれる人がやっぱり頑張っていれば、それを見てくれてる人ってどっかにいると思うの で、私がやっぱりこう子供を連れてそういう活動をすることを見て、何かそれで得てくれるものがあればいいなと思って、まずは自分で動いてみようと思ってます。
それに勇気づけられるというか、こう吸い寄せられて人が集まるんでしょう ね、
なんかどんどんね周りのママも巻き込んでいってますよね。
そうですね、巻き込むのは得意ですね。
巻き込まれ者続出って感じですもんね。
気がつけばもう動かされてるという状態ですね。
でもね、そのこの人のここがすごいとかって見抜く力もあると思うんですよね、すごく。で本当にその仕事を取ってくるというか、その人が活躍できる場もどんどんあゆちゃんが周りの人に渡していってるなって思いますね。なんか聞いたんですけど、そのママ向けのアプリのコンテストか何かに応募されて、グランプリを、
グランプリすごい、
そうですね、
という
育児ママのための創業支援アプリ企画コンテストというのがありまして、そちらで優勝させていただきました。
すごい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
じゃあアユちゃんが考えたアプリが実用化するかもしれないってことですよね。
そうですね、私が考えたとなってるんですが、そのサークルのメンバーさん100人いるので、普段そういうママたちから聞いているリアルな声を届けたいという思いで気軽な気持ちで参加したんですけども、それがこれから少しずつ形になると思って嬉しく思います。
そのアプリってどういうアプリなんですか？
そうですね、あのいろんなアプリがいっぱいあると思うんですけども、それを実際使いたいときに使えないお母さんたちがすごく多いと思うんですね。でそういったものをあの一つにまとめる、アプリをまとめるアプリというんですけども、あのいざというときに自分に必要なものを必要なときに自分で選んでダウンロードというアプリになります。
なるほどね。例えば離乳食の情報だったりとか、あと予防接種とかも本当いっぱいあるので、つい忘れてしまったりとかするんですけど、まあ、そういうのもこのアプリで、一度に見れてチェックできるっていう感じなんですかね。
はい。で、あとは GPS 機能などを搭載して、その土地の、イベント情報であったりお得な情報とかも配信できればと思っています。
じゃあこのアプリ一つをダウンロードすれば、いろんな使い方ができる。
そうですね。でそこにいろんなものが一つにまとまるので利用者が増えると思うんですね。で利用者が増えることで、いい情報も悪い情報もいっぱい集まると思うので、そこでいい情報だけを残してママたちの声をどんどん形にしていって、リアルな安心なものにしていけたらなと思います。
でなんかこれを作るにあたって、これからそのいろんなママの声を集めていかれるっていう風に聞いたんですけど、
はい、ワンコインボイスといいまして、ワンコイン500円でですね、共感していただいた方に協力いただいて、その時に何かこんなのあったらいいなとか、普段思っていることをご意見いただいて、それを少しずつ形にしていきたいなと思います。
じゃあ自分のアイデアがもしかしたらアプリの中に入れてもらえるかもしれないっていうことですよね。
どんどんそういうのを採用していけたらと思います。
いいですね。参加型っていうのはいいですね。
やっぱりその実体験したからこそ分かる、もうこれがどうにかならないかなっていうとこだったり、こういうものが欲しいっていう、ね、アイデアっていうのもいっぱいあると思うんですよね。
そうですね。やっぱママたち、そのママの年齢にもよりますし、お子さんの年齢にもよって本当に必要としているものが様々なんですね。はい。なのでそういうのを少しでも形にできたらなと思います。
あゆちゃん自身もまあ小学生のママでもあり、まだね下の子供ちゃんはちっちゃいというところもあって、そういった意味でもそのいろんな世代のねママの悩みっていうのも分かるところっていうのは強みだなと思いますね。
そうですよね。またそのママの経験がない私にとってはすごく未知の世界で、
これからね、
すごい、なんかこうママになる時点でこういうのがあればすごくなんかスムーズにというか、よりね、なんかこう楽にというか、上手に過ごしていけたらいいなって思いますね。
そうですね。でやっぱり確かにこのいろんな、ね、アプリも探せばあるんだけど、なかなかその探せないですよね。日々子育てで追われてる中で、
そうですね。
いざ使いたい時にこう検索していても、あともうちょっとっていうところでやっぱり子供から声をかけられると、そこでストップしてしまったりなるので。
分かります、分かります。なるほど。じゃあその、500円払って自分の思いっていうかアイデアっていうのを形にしてほしいなっていうママが、どこに行けばその応募っていうのができますか？
そうですね、私のブログの方で年明けから発表していきたいと思うんですけども、虹色ハッピータイムで検索していただくとイベント情報など出てきますし、デコパージュクルールで検索していただくとママ向けのセミナーや、そういったワンコインボイスの情報配信これからしていきたいと思いますので、またご覧ください。
デコパージュクルールで検索していただくと、この森田あゆみさんのブログに見つかるかなと思います。
はい、
はい、ぜひぜひね見て応募もしていただきたいですし、あゆちゃんのね主催のイベントすっごいね楽しいんですよ。行ったことある？
行ったことあります。まだ初めて出会った時に一番スペースの手前にねあゆちゃんいてて、でなんとなくデコパージュその可愛いから見てた時に、すごい話が上手だしグーッと引きつけられるし、なんてかっこいいママやろこの人は。
本当ねあゆちゃんね、普通だったら売れないものでも売ってしまう人なので皆さんお買い物はちょっと心して行っていただいた方がいいかと思うんですけれど、
不可能を可能にするで生きてます
本当に 本当ねすっごいアイデアマンなので、主催のねイベントもいろんなアイデアがいっぱい散りばめられてて、キャラとかもねできたんですよね。
そうなんです、オリジナルキャラでハッピーちゃんって言うんですけども、虹色ハッピータイムのイメージキャラクター、ハッピーちゃんとタイムくん、羊のタイムくんですね。あとハッピーママのその3人のキャラクターなんですけど、イベント中にそのハッピーちゃんを探せというものもやってます。はい、でこのオリジナルキャラクターのグッズも作ってるんですけども、ママさんたちでそれぞれ得意な分野で羊毛のストラップであったりいろんなものを作っていただいて、その売り上げの一部を東北復興支援活動に使わせていただいてます。
そうマスコットもね羊毛で作ったキーホルダーとかもねイベントで売ってたりするんだけど、めっちゃ可愛いんですよ。
すごい、何でもアイデアが形になる、それをできる人がすでに周りにいるっていうのが、
はい、本当にね、ぜひぜひイベントなどにも行ってね、生森田歩美をぜひ
そして巻き込まれてください。
そうで、そしてパワーもねいっぱいもらえると思いますので、
そう思います。
ぜひ会ってみた見てほしい方だなと思いますね。
はい、
ね、はい、はい、今週森田歩美さんのお話を聞いておりますが、ではここで今週の一曲ご紹介したいと思います。
はい、今週の一曲ですね、石田博之さんのやっぺす石巻という、東北の震災でがきっかけに作られた曲なんですよね。私も聞いたことあるんですけども、現地の人の声をそのまま続けてつなげて曲にした。でその、プロモーションビデオにも現地の人が参加して一緒に歌ってるっていう、初めて見た時鳥肌が立ちました、そういう現地の人の思いっていうのがギュッと詰まってる曲ですので、ゆっくりお聴きください。やっぺす石巻。
FM ギーグ、夢を叶える夢のもと。
はい、お聞きいただきました。石田博之さんでヤッペス石巻、とっても元気が出る曲ですよ ね
本当にね、うん、本当被災地の方々の思いがねそのまま入った曲だなと思いますね。今週はクルール代表の森田あゆみさんにお越しいただいてますが、森田あゆちゃんはですね、私たち、がやっております東北復興支援活動の絆プロジェクトのメンバーとしてももう大活躍してもらってる、
ね、
はい、方でもあるんですよね。
いないといけない存在です。
絆プロジェクトの肩書きとしては絆プロジェクト特攻隊長という肩書きが
やっぱりかっこいい、
はい、切って割ってねじ込んで特攻隊長と言われてます。
交渉人でもあるんですよね。必殺交渉人本当にね、すごく、熱いハートを持っているので、本当に東北のためにというところで本当精力的にあゆちゃん動いてもらってるんですが、はい、主にね東北マルシェといいまして、被災地の方々が作られた商品をこちらがお預かりして、いろんなイベントで販売したりとかしてるんですけれども、はい、まあ、その東北マルシェの方はもうあゆちゃんにドカーンとお任せして、もう今すごいことになってますねあちこちで
広がってますよね、すごく、
はい、なんかおかげさまでいろんなご縁もつながって、本当にいろんな方に応援していただいてるんですけども、ママだからできることとか、その東北に対して何かしたいっていう人いっぱいいると思うんですね。だけどそのちっちゃなことでも何かできることっていうのをちょっとでも伝えれたらなと思って、はい、お手伝いさせてもらおうかなと思ったのが始まりなんですけども、はい、
もうでもね本当にすごいですよ。本当は最初はね本当にちょっとだけの商品だったんですけど、はい、今預からせていただいてる商品も段ボール何箱分だろうね、あれ。
そうですね、今3箱、大きな段ボールが3箱4箱ありますね、
どんどん増えてね。で、希望の飲むヨーグルトっていう気仙沼 の千葉さんっていう方が、はい、販売して気仙沼にバッティングセンターを建てようっていう目的で作ってる飲むヨーグルトがあるんですけれども、はい、そちらの方もねあゆちゃんも販売もお手伝いされてるんですよね。
はい、販売のお手伝いさせていただいてまして、もううちの3姉妹も本当大好きで、本当に美味しいんですよ。
美味しいですよね。
はい、周りももうファンがいっぱいできてまして、時々車で配達もしてます。
牛乳配達屋さんみたいな感じで、
はい、牛乳配達屋さんのごとく回ってます。
あ、そうなんだ、
はい、
あ、すごい、周りの人にもどんどんね広めて、はい、もう本当にこの行動力っていうのが素晴らしいですよね。で、この絆プロジェクトの方はですね、東北に行ったりとか、あと私名前アーティストなんですけど、名前アートと写真を組み合わせた現地の方の作品を神戸だったり関西の方で展示するっていう活動をメインでしてるんですけれども、はい、まあ、この絆プロジェクトの活動の集大成として、近々1月18日土曜日に絆トークライブ&チャリティーコンサートっていうイベントをね、はい、主催します。で、そちらの方にはこれまで取材して出会った方の中から2名を神戸にお招きして、
はいはい、
で実際に生の声を聞いていただこうっていう趣旨の、イベントなんですよね。で、今回は福島県の富岡町、第一原発がある町の隣の町富岡町というところに住んでらっしゃった方なんですけども、はい、そちらの方から吉田恵子さんという方が来てくださって、で、もう一人は宮城県の山本町から日本一の避難所のリーダーだったと言われる、渡辺修司先生に、はい、お越しいただくんですよね。で、あゆちゃんにはマルシェをね、はい、当日のイベントの、ロビーの方で開催してもらいます。
そうですね、去年も大盛況でした
もんね。大盛況でしたよね、
はい、もう本当ほぼ完売状態で、はい、
今回はどういった商品を。
そうですね、今回も、前回に引き続き真心花さんの、はい、刺し子のアクセサリーであったりとか、うん、あとはですね、ハートニットさんですね、うん、すごい可愛いニット商品、うん、で飲むヨーグルトももちろん販売させていただくんですけども、気仙沼 の、 食品とかですね、そういったものと、MSR さんの作品ですね、はい、
うん、なんか袋の、ね、布製のバッグだったりとかストラップとか、はい、なんか本当に皆さんね、すっごいこうデザインとか、はい、ロゴとかパッケージも今すごく皆さん工夫されて、うん、どんどんクオリティが上がってるように思いますよね、
はい、やっぱり購入されて長く使っていただきたいので、うん、もう可愛いものとかもう皆さんが気に入っていただけるものっていうのを販売するようにはしています。
うん、はい、ね、楽しみですよね。その場に行くだけでもこうみんなの手作りのもの、はい、思いのこもってるものがバッと集まるっていう、
うん、で ね、 ね、なんか本当にそこに来ていただいたら、はい、その学生さんたちだったりとか本当に主婦の方だったりとか、うん、そのいろんな方がいろんな方法で東北を応援してるっていうのもね、知っていただけると思うので、時々ね、なんかその東北のこういうことをやってるっていうと、うん、すごいですねとかって言われたりするんですけども、うん、全然すごくなくって、本当にそれこそベルマーク集めるとかでもね、うん、それをそのままベルマーク集めて向こうの渡辺先生とかに頼んでね、向こうの小学校のために使ってもらったりっていうこともできると思うので、本当にできることってたくさんあると思うんですよ。
そうですね、まず知らないと、ね、何ができるかがわからないとあれなので、うん、ね、してる人たちのところにまず足を運んで、
でね、やっぱりその相手がね今どういう状況なのかっていうのを知らないと、うん、その何がで、ね、喜ばれるかっていうのもわからないと思うんですね。なので本当に生の声聞ける機会っていうのはね、うん、普段つながりがないっていう方には特に、うん、ね、貴重な機会だと思いますので、うん、ぜひぜひ来て、ね、いただきたいなと思いますね、
はいはい、どう支援したらいいかわからない人に、うん、本当来ていただいて自分でもできることとか何か得るものがたくさんあると思うので、うん、ぜひたくさんの方に来ていただきたいと思います。
はい、この絆トークライブ&チャリティーコンサート2014は、神戸市産業振興センターの3階のハーバーホールで行われます。JR の神戸駅からも徒歩3分ぐらいとね、アクセスすごくいいですので、ぜひぜひお越しください。チケットなどは、絆プロジェクトで検索していただくか、私、民野智美のブログだったり、Facebook など、そちらの方から、メッセージなどいただいても、チケットの方、お渡しさせていただいています。大人1000円で、中学生以下は、無料になっています。当日は1500円で、入場いただけますので、ぜひ、トークライブとコンサートも、そして東北マルシェでね、もう森田あゆみさんに会うっていう目的でももう構いません。
ね、
ぜひぜひあゆちゃんにも会って帰っていただきたいなと思います。
はい、
ね、はい、今週はクルール代表の森田あゆみさんにお越しいただきました。あゆちゃん本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ちゃん今週どうでしたか？
知ってるメンバーでこうやっておしゃべりができるっていうのはとてもリラックスできるんだけども、知らなかったことがやっぱり、うん、いっぱいやっぱりあるなっていうのが、う
ん、聞いてみないとね、分かんないこととかってありますよね。
そうですね、
まあ、本当にもうあゆちゃんはもうパラリラパラリラもう本当にかっ飛ばしてくれてるので、ね、もうすっごい心強い存在ですよね。
本当にないといけない、うん、
欠かせない存在です。はい、はい、それでは来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティスト民野智美と
心と体の癒しナビゲーター鈴木智美がお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日をお過ごしください。
泣かない目覚まし時計に腹を立てて見失う朝、そんな毎日。
他の誰かがさ頑張ればいいやとか違うよ、そっから歩くこと踏み出してもいない、今ここがスタートだと思える君だから、行けるとこまで行って、行けるとこまで行って、行けるとこまで頑張ってみようよ、結果が全てじゃないさ、だから全力疾走で行くんだ、行き止まりに当たって行き詰まったことや立ち止まった場所に未練はないから。